皆さん改めまして明けましておめでとうございます。それぞれ良い新年をお迎えになられましたでしょうか。新しい1年2021年が始まりました。昨年のお正月を振り返ってみますと、誰がこのような新しい新年になろうかとその時に想像できたでしょうか。振り返りますと、2020年は東京オリンピックが開催される年として、きっとこの1年は思い出に残る1年だろうと多くの人が想像して始まった1年かと思います。しかし、あれよあれよという間に新型コロナウイルスの影響が私たちの生活に及ぼし、楽しみな、そして思い出に残る1年というよりか、まあ歴史の中でも最も大変な1年であったと言えるような年になってしまったのではないでしょうか。まあそんな昨年の混乱を引きずる中での2021年の始まりとなっているわけですけれども、もう昨年のような、なんか本当にワクワクするような期待にあふれるような一年のスタートというわけではございません。まあ確かに多分東京オリンピックはまだ開催される予定であるのかもしれませんが、もうオリンピックどころではないと思うんですよね。皆さんそれよりも本当に開催していいものなのかどうなのか心配になさっている方も多くいるのではないでしょうか。そして何よりもこの新型コロナウイルスの影響がいつ収まるのか、また以前の生活がどのように戻ってくるのか、そんなことを多くの私たちが心配しているのではないかと思うわけなんです。教会の歩みも昨年はいろいろありました。もちろんコロナ禍にあっても多くの恵みを見させていただきましたけれども、私たちの心のどこかにまたあのいつものような礼拝、そして礼拝後の待ち割りや様々なイベントを行うことができたらなと、願うわけです。今日読みました詩編、主よいつまでですか、このように始まっております。まあ、ある意味では新年読む聖書の箇所としてはあまり明るいスタートの箇所ではないわけです。しかし今置かれている私たちの現状を考えてみるならば、先行きのわからない不安が残る中での始まりと、まさにこの詩編の始まりとが私にとって重なり合うように見えてきたわけなんです。もちろんね、フレッシュな気持ちで新しい一年をスタートさせたいという思いはありますけれども、私たちの脳裏のどこかにいつまでなんだろうと誰もが思う問いがあるかと思うんです。この詩編13編の作者は、ダビデの参加、まあ、ダビデだと言われていますけれども、この状況、この背景がダビデのその生涯の中のいつだったか、それははっきりとはしておりません。まあダビデの生涯を振り返りますと、様々なことが起こりましたから、ね、その中の一つなのかなと思いますけれども、きっとダビデも本当に大変な試練の中にこの詩編を書いたのではないかと思うわけなんです。もう一度一節から見ていきましょう。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう？私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか？このように始まる詩編でありますが、お気づきになられたでしょうか。いつまでですか。これがなんとこの一節二節の間に四度も出てくるわけなんです。いつまで御顔をお隠しになるのですか。いつまで思い悩まなければならないのでしょうか。いつまで敵がおごり高ぶるのですか。きっとダビデも先の見えない様々な不安や苦難の中に、 いつまで我慢すればいいのだろう、いつまで耐え忍べばいいのだろう、そんな思い、まさにトンネルのただ中、出口の見えないトンネルの中でこの詩編を書いたのではないでしょうか。まあ、ダビデの中の代表的な試練といいますと、自分の王様でもあった自分が仕えていたサウル王の嫉妬を買い、その命を狙われ、追い回されたという出来事がありました。まさにダビデはエルサレムに残ることはできずに、エルサレムじゃなかったですね、王の周りに残ることはできずに、アラノへと逃げていかなければ、なりませんでした。そしてアラノの中でしばらくさまよう生活をするわけなんです。このアラノの体験、それは私たちの人生の中にあっても、時にそのようなまさに厳しい荒野の中を歩まされているような体験があるかと思うのです。それはまさにどこに行っていいのか、何をしてやればいいのか、どこ、いつになったらこれが終わるのか、そんなただただ荒野という厳しい環境の中に置かれて耐え忍ばなければならない試練です。それはダビデだけではなく、まあ、イスラエルの民も出エジプト記の後40年も荒野の中をさまよい約束の地へと向かった経験がありました。イエス様も40日40夜荒野で試みに遭われた、サタンの試みに遭われた荒野での体験があります。まさに先が見えないような荒野という厳しい環境に私たちが置かれるとき、私たちの心は騒ぎ、疲れ、そして戸惑い、私たちの口からは主よいつまでですかと嘆きの言葉が出てくるわけなんです。そんなまさにただ中にあったこの詩編の作者ダビデはあることを願います。それが3節です。ご覧になってください。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないうちに。私に目を注ぎ、私に答えてください。それは、私の目を明るくしてください。と、神様に願っているわけなんです。違う聖書の訳には、私の目に光を与えてくださいと訳されている聖書もあります。まさに目が明るくなること、目に光が与えられるということは、私たちの目が霞むのではなく、しっかり見えるようになるということではないでしょうか。なぜなら、荒野のような砂ぼこりの舞う環境の中にいますと、私たちの目はどうしてもほこりによって霞んでしまうのです。まあ、今私たちが置かれている環境に置き換えるのであるならば、まさに目に見えないウイルスのとの戦いがあります。そしてその目に見えないウイルスだけではなく、そのコロナウイルスを取り巻く環境、そこには人々の心配であったり、恐れの声であったり、様々な行動に対する批判や様々なストレス、様々な声が砂ぼこりのように今私たちの周りには舞い起こっているわけです。そしてそのような砂ぼこりがいつの間にか私たちの目であったり、私たちの心に影響してしまっているのではないでしょうか。そのような中にあって、ダビデも祈るわけです。神様に願うわけです。私の目を明るくしてください。まさにそれは、ただただこの私たちの目がはっきりと見えるようになるだけではなく、それは心の目であり、信仰の目によって物事が見えるようにしてくださいと願っているわけです。イエス・キリストはその伝道の中で多くの人々に出会いましたが、ある時にエリコという町の近くで物乞いをしている目の見えない男性と出会いました。男性はイエス様が近くに来られることを知り、叫ぶわけです。主よ、私を憐れんでください。そして、そのように叫びながらついてくる男性に 対しイエスは私に何をしてほしいのか。そうすると男性は主よ、目が見えるようにしてください、この男性も目が見えるようにしてくださいと願うわけなんです。そしてその男性に対してイエス様は、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました、このようにして男性の目が癒され、彼は目が見えるようになるわけですが、これはただただその男性の目が見えるようになったという奇跡だけではなく、そこにはこの男性の心の目、すなわち霊的な目、信仰の目も開かれ、この男性が彼を癒してくださった天におられる神様を知り、そして崇めるようになること、それがこの奇跡の本当の目的であります。あの使徒パウロの体験も同じではないでしょうか。彼はパリサイ派の学者として、とても優秀な学者として、神について、また聖書について誰よりも詳しく知っていたつもりのパウロでしたが、ダマスコという町に行くその途上でイエス・キリストの幻と出会い、その時に彼の目から鱗のようなものが落ちたと書かれてあるわけです。それはまさに彼の肉体的な目ではなく、身体的な目ではなく、霊的な目、心の目が開かれたのです。その時に何を見ることができたのか。それはそれまでパウロが嫌い迫害をしていたイエス・キリストが、イエス様がそんなパウロに対して注いでくださっていた憐れみと恵みなんです。そしてそれを知ったパウロは、この方こそ神の子ですと、イエス・キリストのことを信仰で告白するわけなんです。ダビデは詩編13編このように言ってます。5節。私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。確かにダビデは、主よいつまでですかと、本当に先の見えない苦しみの中、試練の中にいましたけれども、彼のその目が明るくされ、見えることにより、なんと私はあなたの恵みにより頼みますと告白するわけなんです。いいですか？決してその時にこの置かれていた状況が全て変わり、全て良い方に変わったから私はあなたの恵みにより頼みますと言っているのではないのです。状況は全く変わっていません。いつまでですかと言わなざるを得ないような厳しい環境の中にありますけれども、彼の目が開かれた時に、彼は神の恵みに気づかされるわけなんです。私たちの目が開かれるということ、どんな状況であっても私たちに語ってくださる、恐れるな、私はあなたと共にいる、そう言われる神の存在、そして私たちの周りから聞こえてくる砂ぼこりのような騒音、さまざまな人々の声ではなく、神が語られるその御言葉、そしてその神の御言葉が示す真実、そしてそんな神様が私たちのために注いでくださっている深い憐れみと恵みに気づくことができるのではないでしょうか。私たちは苦しみの中にあるとき、主よいつまでですか、主よ私を憐れんでくださいと叫びますけれども、私たちのその目が開かれるときに、目から鱗が落ちるときに、神が注いでくださっている恵み、それは私たちに十分注がれているということに気づかされることなんです。そして私たちがその恵みに気づかされるときに、次に私たちが促されるのが賛美なんです。6節をご覧ください。私は主に歌を歌います。主が私に良くしてくださいましたから。私は主に歌を歌います。主が私に良くしてくださいましたから。恵みに気づかされるときに、私たちは主への感謝が 私たちの心にあふれ、それがおのずと賛美へと変えられていくわけなんです。そして私たちも2021年を始めるにあたり、まず私たちもこの賛美を私たちの口に始めていきたいなと思わされました。いいですか？賛美は本当に私たちにとって大切なものです。もしかしたら礼拝の前に歌う賛美、まさに礼拝の前座のように思われているならば、私たちは考えを改めなければいけません。礼拝のまず最初にハレルヤと神様を称える賛美こそ最も大切な一つであるわけです。むしろ私がこのように取り次ぐメッセージよりも、私は神様に捧げる賛美の方が大切ではないかと思います。それは私たちが受けるのではなくて捧げるものであるからです。賛美とは私たちの神様に対する私たちの思いの告白であり、神様のしてくださったことに対する応答、感謝の表れであり、賛美は私たちの信仰の告白でもあるわけなんです。ですから私たちはこの賛美を捧げる、このことを大切にしていかなければなりません。現在の礼拝ではこのような状況の中、大きな声で声を合わせて皆さんと一緒に賛美を捧げることはできませんけれども、それでも私たちはハレルヤと神様を褒めたたえる賛美を持って礼拝を始めることのできるこの恵みを大切に、私たちの口から溢れる賛美を持って2021年を、そして今年の礼拝を捧げ続けていきたいと思うのです。そしてそのような心からの賛美、心からの礼拝を捧げるためにこそ、私たちの目が開かれてなければならないということです。私たちの目に光が与えられていなければ、私たちは神様を見ることができず、心から賛美を捧げることはできません。神が見えるからこそ、神の存在、そしてその御業を感じるからこそ、神の言葉が私たちの心に届いているからこそ、私たちは本当の意味で尊い賛美を神の前に捧げることができるのではないでしょうか。決して賛美は私たちの口から出る上言ではないんです。それは私たちの心の叫びであり、心の願いであり、私たちの信仰の告白なんです。これから始まる2021年、この1年がどのような1年になるかは私たちにはよくわかりません。もしかしたら昨年2020年のように、私たちが願う形で物事が進んでいかないような大変な1年になるかもしれません。もしかしたら私たちの想像を超えて大きな恵み、素晴らしい1年となるかもしれません。この先何がどうなるか変わるか、私たちにはよくわかりません。しかし私たちに確実にわかることは、どのような一年になろうとも、私たちには私たちと共に歩んでくださるお方、神様がおられ、そしてその神様は私たちにどのような状況の中であったとしても豊かな恵みを注いでくださるお方であるということなんです。だからこそ私たちも確かにその神の恵みにより頼み、歩むことができる一年となるのです。そのことを信じ、そのことを確信し、そのことを証しする、まさにそのことを私たちは賛美を通して表していきたいと思います。私の好きな聖歌、まあ古い聖歌ではありますけれども、歌いつつ歩まんという曲があります。この聖歌も私たちの信仰の告白ではないでしょうか。主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ 歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路よ。まあ、皆さんもよくご存知の賛美かと思いますけれども、私はおこがましくもこの歌詞に対して一つだけ注文があるんです。それは主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下ろせばとありますけれども、ちょっとポジティブすぎるのかなと。たとえ主にすがる我であったとしても、悩みは現実たくさんあるかと思うんです。どのような状況であっても私たちにとって悩みがなくなるということはないかと思うんです。これが私たちの生きる現実でもあり、詩篇を見るならば様々な嘆きが、様々な心の苦しみが詩篇として歌われています。そしてまさに主よいつまでですか、そんな赤裸々な言葉が書かれてあるわけなんです。しかし私たちは様々な問題にぶつかり、率直に悩みながらも、その悩み苦しみ試練の中にあっても、そして悩みだけではないです、もしかしたら喜び祝福もたくさんあるかもしれませんが、それがどのような状況であったとしても、私たちが願うことはただただ私たちの目がさらにさらに開かれていくということ、私たちの目が明るくされていくということです。それはすなわち私たちが私たちの神をさらに知ることになる、そしてその神から目を離さずに、その神様が注いでくださっている豊かな憐れみと恵みに気づかされるということなんです。そしてそれゆえに、その恵みに私たちがハレルヤと心から賛美を捧ぎ、心から賛美を捧げ歩み続けていく、これが私たちに導かれている一年の歩みではないでしょうか。歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、それは私たちが置かれている状況がどのようなものであったとしても、私たちの神、そしてその主から注がれる恵みにより頼みながら、賛美を口に歩み始める2021年とさせていただきましょう。